主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしみに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美します。賛美歌21の第18番を歌います。お座りになったままでお歌いください。主の祈りは前の椅子のポケットにございます。主の祈り。天にましますわれらの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より言い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖書を朗読します。聖書はヨハネによる福音書第12章の1節から11節、新約聖書の191ページです。お読みします。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。 イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席に着いた人々の中にいた。その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきて、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。イエスがそこにおられるのを知ってユダヤ人の大群衆がやってきた。それはイエスだけが目当てではなく、イエスが死者の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロをもう殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れていってイエスを信じるようになったからである。一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたはこの世界を創造された全知全能の方であられながら、また私たちをこよなく憐れみ慈しんでくださいます。ありがとうございます。今日も呼び集められ、共にあなたを賛美し御言葉をお聞きする幸いを感謝します。私たちはあなたにより創造され生かされているものですが、同時にまたいつもあなたに逆らい、あなたから離れよう離れようとしております。まるで傾いている地面の上にいるようです。それは罪に向かって傾いています。まっすぐ歩いているようでも、いつの間にか罪に絡め取られてにっちもさっちもいかなくなり、過ちを繰り返しております。今の生活に苦労し、将来への不安に怯え、体調や健康を心配し、そして過去の過ちをずるずると引きずっております。あなたはこのような人間の悲しみや苦しみをよくご存知です。それゆえにその救いのために御子イエス・キリストを十字架にかけられ、私たちの罪の贖いとされました。さらに死の復活を通して私どもの罪からの救いを、生きることへの希望を与えてくださいました。心より感謝します。今週はいよいよ主の十字架の受難週であり、来週は主の復活のイースターです。どうぞこの週を主の十字架と復活を覚えながら過ごす時とされてください。世界は悲惨な状況に満ちています。戦争内乱は言うに及ばず、私たちの身近なところでも多くの悲しいことが起こっています。時に心が悲しみと無力感で塞がれてしまいます。そんな中であなたはイエス・キリストの 十字架と復活を通して生きなさい、私が生きる希望であるという力強いメッセージを与えてくださいました。どうかこのメッセージが世界の隅々まで届きますように、苦しみの中にあえぐ人に助けを、悲しみに打ちひしがれている人に慰めと希望をお与えください。日本では4月から新年度となります。私たちの教会も新年度の歩みが始まりました。どうぞこの新しい年度もあなたの導きを仰ぎながら歩むことができますように、これから大沢正義先生に主イエスの就活と題して御言葉の解き明かしをいただきます。先生を聖霊によって力づけてください。私たちの耳を開き心を整えてください。言い尽くしませぬ感謝と祈りを救い主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。それでは日本キリスト教団の教団信仰告白を告白します。前のポケットにございますので、どうぞ自由にご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全き生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び光り賜物を待ち望む。我らは各信じ両の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信じ、我はその一人も我らの主イエスキリストを信じ、主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い生きたりて生ける者と死てる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。
新年度最初の礼拝に ナルドの香油の物語として知られます有名な聖書箇所が与えられました。これはただただ順番通りにヨハネを読んできただけですけれども、今日から新しい年度の歩みを始める私たちにふさわしい物語が与えられたなと思っております。ここにはシュエスが大変お喜びになった私たち人間による応答の物語が書かれています。シュエスに信頼する者、お従いする者が作る喜びの技の模範がここにあるということです。私たちが読み進めておりますヨハネによる福音書は、4つの福音書の中でも他の3つと比べて独自色の強いものです。けれども、それにもかかわらずこの高価な香油がシュエスのために注がれたという出来事は、マタイにもマルコにもまた少し変則的な形ですけれども、ルカにも記録されている、4つが一致する珍しい物語の一つです。で、それらの箇所と読み合わせてみますと、いよいよはっきりするんですけれども、シュエスは今日読まれた印象的な女の技を非常に喜ばれたということがわかります。すごくイエス様が喜んだ、だからこそ全ての福音書が記録する物語にだったのだと思います。そしてマタイとマルコが共通して強調して語ることがあります。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。福音、イエス・キリストがもたらす良き知らせが語られるところでは、どこでもこの女のしたこともまた語り継がれていくだろう。ヨハネによる福音書は、このような素晴らしい捧げ物をした女性がラザロとマルタの姉妹マリアであったと語る唯一の福音書です。ラザロとマルタというのは、その前の章第11章に出てきた人たちであります。そしてこの捧げ物をした女性がラザロとマルタの姉妹マリアだったと語ることによって、どうしてこのような行為が生まれることになったのかという、その文脈をよく伝えてくれている、唯一の福音書であると思います。兄弟がよみがえったんだと、いや、それだけじゃない、シュエスとの出会いによって自分自身がよみがえったんだ、シュエスよりいただいたその命から生まれた応答の技がここにあるのだということでしょう。マリアが捧げた捧げ物は大きな大きな捧げ物でありました。売れば300デナリオンになるという香油です。1デナリオンは労働者の1日分の賃金だと言われていますから、300デナリオンというと家族の生活を支えるのに1年分の生活費に当たるような高価な品物だったということがわかります。で、この300デナリオンのナルドの香油というのはマリアの嫁入り道具であったと語る人もいます。いざという時に、例えば結婚した旦那さんが事故とか起こして怪我をしちゃったりしたら、それを売って家族の生活を支える保険のようなものであったと、そういうふうに考える者もいます。彼女は多分まだ独身なんですけれども、将来のためにそういうものを用意していた。けれどもマリアはその高価な香油を惜しみなくシュエスの足に注ぎかけ、自分の髪の毛でそれを拭ったと言います。当時の道路っていうのは、想像すれば分かりますように、アスファルトで舗装されているわけじゃなくて、土まみれ、ほこりまみれの普通の、なんていうか、未舗装の道ですから、ちょっと移動するだけで足が汚れてしまうと。少し隣の町まで歩いて行ったりするならば、もう足も衣服もほこりまみれになってしまうと。で、ルカ福音書の記述によれば、お客さんを招いた家の主人っていうのは、そうやって旅をして自分の家まで来てくれたお客様のために足を洗う水を用意すると。これが 大切な歓迎、もてなしの印であったということが言われています。もしもそこになお香油というものを用いる余地があるのだとすれば、手も足も私たちが考えるよりもはるかに貴重な水、主人が用意した貴重な水で十分に清潔した後に、まあ、さらなる極上のおもてなしとして香油をほんの一滴二滴手のひらに垂らして、どうぞこれを手に塗り込んでください、あるいはおぐしを整えてくださいというものであったろうと予想されます。アロマキャンドルなどお好きな人はよくお分かりのことと思いますけれども、こういうアロマオイルっていうのは、まあ、ほんの一滴か二滴で、まあ、部屋中にその良い香りを立ち込めさせる力のあるものですから、一滴二滴って別にケチなわけじゃなくて、まあ、十分な量なんですね。けれどもマリアは今日の箇所でその高価な香油を1リトラ、聖書、新共同訳聖書の後ろには換算表が載ってますから、それを見ますと1リトラっていうのは我々のよく知った単位で言えば326グラム、その326グラムの高価な香油を水の代わりのようにシュエスの足にジャバジャバと注ぎかけて汚れを拭った。これはド外れた行為ですね。このド外れたマリアの行為をシュエスは世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられる、そういう麗しい美しい行為だとお喜びになりました。福音、すなわち神の良き知らせ、主イエスキリストにおいてあらわにされた神のこの世界に対する良き御心が語り伝えられる時には、セットでこのマリアの捧げ物についても必ず語られることになるだろうとおっしゃった。このマリアの捧げ物の何がそんなに美しいのか、麗しいのか、主イエスがここまでお喜びになるものなのかと、シュエスの福音と同じほどに、その福音が語られるときには必ず一緒に語られることになると言われるほどの行為なのか。もしもこのマリアの行為を先週読みました11章50節の大祭司カイアファの言葉、一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと考えないのかと、と言います、まあ、実に効率的、合理的な判断からするならば、マリアの行為っていうのは全くのデタラメの無駄遣いであると、むしろ言わざるを得ないものではないかと考えるのが普通だと思います。私たちが頭を巡らして326グラムのナルドの香油を最も効率的に、最も人道的に、最も合理的で、これこそが良い技だと誰もが納得する使い方をしようとするならば、五節で語られますイスカリオテのユダの言葉っていうのは実はかなりいい線いってるんじゃないかと思う。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのかと。326グラムの高価な行為が我々の目の前にあって、これが一番生きる使い方をしようと。これユダの提案って結構いいんじゃないかと。もしもその行為を捧げずに自分のために取っておいても、それはもちろんマリアの自由ですよ。それはマリアの嫁入り道具であるかもしれないし、あるいは家族にとっての保険かもしれない。それに関してはこれ誰も何も口を挟めるはずはありません。けれども、もしもそれを捧げを使ってしまおうというならば、もう少し良い使い方があるものじゃないかと誰もが思うような 使い方をしたんです。ヨハネによる福音書では、このような使い方に対する非難の声を上げたのは、後にシュエスを銀貨30枚で売り渡すことになるイスカリオテのユダであったとだけ記していますけれども、他の福音書ではこれが複数の弟子たちの声であったということ、あるいは弟子に限定されないそこにいた複数の人々の声であったとされております。で、それはイスカリオテのユダだったと語るヨハネによる福音書もまた、大祭司カイヤファの非常に合理的な提案の文脈ですね。みんなが主イエスキリストに従っていったら、これはローマ帝国から反逆の印があるとみなされてしまって、ユダヤ人全体が潰されることになるんじゃないか、だったらこのイエスキリストという人、まあ別に罪を犯しているわけじゃないけれども、この人を殺して民全体が救われた方がマシじゃないかと、非常に合理的な判断を加えたカイヤファの文脈から言えば、これイスカリオテのユダの言葉というのも、ユダだけじゃなくて私たちこの世に生きる人間の代表としての非常に合理的な感想だと、納得の感想だということが許されると思います。いえ、単なるこの世の人間として納得できる言葉じゃなくて、やはりヨハネがそういうように十二弟子の一人が語った言葉だということが大事かもしれません。だからある人は言います。このような高価なものをそれによって誰一人助けられるということもないのに、むざむざ費やしてしまうということは果たして正しいことであろうか。マリアがそこでしているような、いわば宗教的行為よりも、むしろ具体的に隣人が助けられることの方がイエスご自身も喜びたもうのではないか。彼の足に香油を塗るというようなことよりも、むしろユダな言葉の方を主イエスも良しとされるのではないだろうか。そのように考えるのが人間的常識というだけでなくて、極めてキリスト教的な判断であると私たちは考えるだろうと。ところがシエスは我々の予想に反して、誰の目にも浪費としか見えないマリアの行為を擁護されます。彼はマリアの側に立ち、マリアの味方をしたまいます。そして誰の耳にもキリスト教的にも正しい言葉と聞こえ、社会正義を守る言葉として聞こえるユダの言葉を退けたもうのです。こういう読み方は正しいと私も思います。世間の常識というだけではありません。キリスト教会の信仰に照らしてもユダの方が正しく見える。しかしだからこそ福音書記者ヨハネが、彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない、彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである、という6節の言葉を付け足さなければならなかったと考え始めるなら、まあ、つまりこれを付け足すことによって、ユダは本当は貧しい人たちのことを考えてたんじゃない、正しいお金の使い方を考えてたんじゃなくてごまかしてたんだという付け足しをヨハネがしないとここは読めなかったというふうに我々が想像を働かし始めるとするならば、それはあまりにも浅い読み方だと言わなければならないと私は思います。シュエスはユダに金入れを預けておりました。彼こそが一番良い使い方をするだろうと判断されたからです。すべてを見通す子なる神シュエスの眼差しにおいて、ずる賢くだらしなく金銭を使うようなものではなくて、金勘定において一番潔白で信頼できるからユダが預かっていたと考えることが自然なことであります。だってイエス様は神の子だっていうんだったら、もちろんユダがどういう人間であるか分かっていたはずですから。 私たちのステレオタイプの聖書の読み方を手放して聖書の心、主イエスの心に即して読もうとするならば、やっぱりここにも先週私たちが聞き取った祭司長たち、ファリサイ派の人たち、大祭司カイヤ派の姿との並行が続けてここにあるのではないかと思います。つまり主イエスを十字架に追いやった人間というのは特別な偽善者、特別な悪人ではなくて、むしろ当時の最もマシな人々ですら主イエスを受け入れることができなかったんだということ、我々はそれほどまでに罪深いんだ、そういう人間の罪深さはここであらわになっていると読むべきだろうということです。そしてある面ではイスカリオテのユダっていうのは最初ファリサイ派大祭司どころじゃないですよ。だって十二弟子っていうのはイエス様自らが選んだ存在ですから、主イエス一行の財布を預けるに足る人物として主イエスが選ばれた。しかもこの人は金銭をどう使えばそれが死んだお金ではなく生きたお金になるのか人道的な視点から考えることができたのです。そういうことではないかと思います。だからある説教者はこの五六節のユダの姿というのは私たちにとって非常に切実なものだと言います。我々から縁遠いものじゃなくて我々に本当に切実なものだと。ユダが問題としているのは結局金銭ではなく愛の技だと。貧しい人々を生かそうとする愛の技だけれども、その愛の技をなそうとするところでこそ主の恵みのもとで主の恵みをくすねる、主の恵みを盗むような我々ではないかとその人は言います。いわく我々の愛もまたユダと同じように結局は計算づくではないか、これだけお金があったらいいことができるのにと言ったりする、そう言って人の批評までする。ユダはしかしただ批評だけではなく実際に施しをすることを知っていたであろう。だがシュエスは施しをするとき自分の片一方の手でしたことを片一方の手に教えるなと三条の説教で言われたではないか。それなのにユダはいつも片一方の手でやったことを片一方の手に教えて、私たちはこれだけのことができたと指折り数えてシュエスの心から遠いところで愛の技を数え誇りを抱く、私たちはそうやって主の恵みを盗んでいるだけではないか。我々の愛の技っていうのは計算づくではないか。そういう計算づくの使い方ばかりしてしまう、あるいはそのことを誇りにさえ思ってしまっている始末ではないか。最近私は好んで社会学の手引き書とか現代思想家と呼ばれる人たちの本を読み漁っております。大変面白い。一番興味深く思っていることは多くの学者、思想家と呼ばれる人々のたちの中でも、現代日本のトップランナーと目される人々が宗教の重要性、とりわけキリスト教の重要性というものに触れ始めていることです。そこでキリスト教の持つ意義について、そこに秘められた可能性について示唆する言葉がいくつもいくつも出てまいります。私の牧師仲間の中には、日本キリスト教団というのは50年後にはもう消滅しているのではないだろうかという危機感を持っている人、どんどん減っている悲壮感、焦燥感を持っている人たちたくさん周りにいるんですけれども、たとえ日本キリスト教団が消滅したとしてもキリスト教会はなくならないだろうと私は確信しております。多くの教会が 教会に秘められている力を捉え損ね、まあ、時代の空気というか周りの社会の空気に飲み込まれて教会が変わっちゃった結果、そういう教会が本当に秘めている力を捉え損ねて仮に消滅していったとしても、時代を先行く人たちがすでに予感している本来キリスト教が持っている底力を掴んだ者たちが滅びゆく 今の社会システムの中において、世界において時代を、社会を新しい教会として共に作っていくだろうと、きっとそういうことがこれからも起こるんだろうと私は思っています。行き詰まった時代を打破する力が教会あるいはキリスト教にはあると、教会外の人たちこそがそういうことに気づき始めているというのは、これはなかなか愉快なことです。私たちもその言葉から教会のこの世界に対する存在意義、価値を学ぶ必要があるでしょう。けれども、そういう言葉に学び、また勇気づけられながらも、本当に本当に大切なことは、教会が、あるいはキリスト者がどれだけ社会に役に立つかということが、教会の存在価値、クリスチャンの存在価値を測るものではないということをきっちりわきまえておく必要があると私は思います。で、そのことを改めて今日の聖書箇所から教えられるものであります。私たち教会の存在目的は、いいえ、これは教会に限りません。我々人間の存在価値は役に立つかどうかというところで測られては絶対にならないと。そういうところで測られるものではない。そもそも測られてない。なぜならば神様はそういう測り方をなさらなかったからです。主イエスにおいて私たちにご自分の御心をあらわにされる神は、イスカリオテのユダの合理性よりもマリアの無駄遣いをお喜びになってくださった方であります。そしてマリアの無駄遣いを、それを咎める人に向かって、この人のするままにさせておきなさい、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからと、まさにご自分でその無駄遣いの結末をその身に受けながら全身全霊でマリアの技を受け入れてくださいました。そうです、ここで起こっていることは、主イエスがマリアの無駄遣いを咎めずに受け入れてくださったということなのであります。このマリアの行為というのは人間的に見れば愚かな行為であったかもしれません。教会共同体の愛の技という視点においてさえ無駄遣いと言わなければならないかもしれません。けれどもこの無駄遣いこそが主イエスの福音とともに語り伝えられるものとなるとおっしゃる。すなわちこのマリアの成した無駄遣いを主イエスは、私の葬りの日のために取っておかれた技、主イエスの葬りに固く結び合わされた人間の技として記憶されるものだとおっしゃる。このマリアの無駄遣いが主イエスの葬りと結びついている、主イエスの十字架と結びついている、そういう。なぜこのマリアの無駄遣いが主イエスの福音とともに語り伝えられることになるのか、主イエスの葬り十字架と固く結び合わされているのか、これもうお分かりのことと思います。主イエスの十字架こそが本当の無駄遣いだからです。主イエスの十字架が本当に愚かなことだからです。改革者マルチン・ルターは、私たち人間と御子イエス・キリストの間に起きたことを、喜ばしい交換、幸いな交換と表現いたしました。キリストの富と私たちの貧しさが交換された。キリストの義、キリストの正しさと私たちの罪が交換された。キリストの死と キリストの命と私たちの死が交換された。それがキリストの十字架の出来事であった。喜ばしい交換、幸いな交換、喜ばしい交換をしていただいた、幸せな交換をしていただいた。それは我々の視点ですよ。不平等な交換です。神の側に立ってみるならば、とんでもない不平等な交換です。愚かな交換であります。私たちにとって喜ばしい幸いな交換であると言えても、神の側に立てば神は貧乏くじをつかまされた。キリストの命という本当に大きな大きな値を払って、本当に貧しいものをご自分のものとされてしまった。これは愚かな交換です。無駄遣いです。しかし神は知らなかったんじゃないんですよ。神は知っておられた。知っておられながら、この無駄遣い貧乏くじをあえて選ばれたと聖書は言うんです。不思議にも言っております。不思議にも神は貧乏くじを選ばれた。本当にこれは不思議です。なぜ不思議であるかといえば、神はこの時世界を滅ぼし、もう一度ゼロからやり直した方がずっとコストがかからなかったはずだからです。聖書には神が天地を創造された時、神は御子の命を必要としたとはどこにも書いていないのであります。けれどもこの世を救うためには御子の命を必要とした。堕落したこの世を救うためには御子の命を必要とした。天地を再創造するのか、あるいは堕落した世界を救済するのか、費用対効果ということを考えれば、これは明らかに天地の再創造の方が低コストなのであります。けれども主なる神は費用対効果を無視しまして、ご自分の命を私たちのために注ぎ尽くすという究極の無駄遣いをされたのであります。不思議なことです。この神の不思議な無駄遣い、この神の不思議な愚かさは、実は聖書が神の憐れみ、神の愛と呼ぶものです。福音、良き知らせと呼ぶものであります。私たちの世界は、私たちはこの神の無駄遣いによって今存在し続けているんだと聖書は語っているんです。つまり役に立つから救われた世界ではありません。役に立つから救われた私たちではありません。これが教会に託されている福音です。実は今から何十年も前に、教会の中にも学生運動の嵐が吹き荒れた時代がありました。たくさんの若者たちが既存の教会を批判し出て行ったと聞いています。牧師を目指していた新学生たちの中にも、新学校を辞めて多くの人が社会活動家になっていったと聞いたことがあります。で、これは個人だけじゃない。ある人たちは日曜日の午前中、教会に集まって主イエスの話を聞いているのではなくて、 外に出て行って貧しい人々のために働くことこそ、主イエスの後に従う者にふさわしいと、その時間教会堂からにして、礼拝時間に社会奉仕に勤しむことを奨励した、そういう群れがあったと聞いたことがあります。私の親しい先輩信仰者は、そのようにして大学を辞めて社会の歪みの真っ只中に身を投じて活動する仲間たちの姿に、自分はこんなことしてていいのかなと、礼拝に出てていいのかなと恥じたと語ってくれたことがあります。で、ある側面から言えば、このような身を投じた問題提起というのは、キリスト者といえども自己満足ばかりを求めてしまいがちな私たちを目覚めさせる旧約の預言者的な自己批判の言葉として聞くことができるかもしれません。けれども、またその聞くべきところのある預言者的自己批判は、同時に簡単にユダの罪にも陥っていく誘惑があると思います。なぜならば、日曜ごとにここに座して、いいえ、ひれ伏してキリストの出来事にひたすら耳を傾けているということを無駄遣いだというならば、そしてそのために全力を尽くして礼拝を整えること、時と力と富の、それを時と宝と富、力の無駄遣いだというならば、私たち教会の群れはまさに他の何のためでもなく、そのような無駄遣いのためにここに召されているからです。私たちは他の何のためでもなく、ただ神の無駄遣いを語るために、神が無駄遣いをされたというメッセージを伝えるためだけに、この街道を立て、説教者を立て、全身全霊をかけて毎週ここに集まっているんです。3年間のコロナ禍においては、集うこともできなくなった時期がありました。集えるようになっても、それまであったようにお茶を飲んだり、食事を共にしたり、楽しく語り合いながら団らんの時を持つことはできなくなりました。その意味では、教会のまあとっても良いものの一つである家族的な温かい交わりというのも、教会の中心ではなくなった3年間を過ごしました。それでは、何のために教会を我々は立て続けてきたのか。ろくにお話もできないのに、何のために教会に来ていたのか。ただ聖書の説教を聞くためです。主イエスの無駄遣いを聞くためであります。自分は一体の 何のために教会を支え、また礼拝に集うのかということが揺さぶられた危機的な3年間でしたが、しかしそこでこそ私たちもまた、今はこの時マリアの献身に生きている我々なのだということが本当に明らかになった日々であったと私は信じております。そして逆説的なことではありますが、実はこのような無駄遣いにこそ、この世の誰にも語れない、他の仕方では決して差し示えない、取るに足らないもの、自分では社会の役に立つの などだということを証明できないもの、自分の生きる価値を示し得ないものが、なおあなたが生きていることがどんなに素晴らしいことかと、神が本音の本音でお語りくださっていることを自分自身が聞き、また存在丸ごとで証しすることができるものとされるのであります。教会とは何よりも隣人たちと共に主イエスのもとで、この主イエスの声を聞きながら過ごす群れであります。このように自分の存在の根底にこの神の言葉を聞き、ユダの罪の心を打ち砕かれ、自分と隣人をただただあるがままで、この神の喜びの中に置かれたものであることを認めた者の眼差しには、極 今日の聖書箇所に出てくる本当に目立たぬ登場人物、一言も語るところのないよみがえらされたラザロも、また救治のために忙しく立ち働いているマルタも、その実践において両極端なこの者たちも、実はマリアと等しく、ただいるだけで、ただ存在するだけで、あるがままに神に喜ばれ、主イエスのもとに居場所を持つものなんだ、そういうふうにその眼差しには映るのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、役に立つこと、重要なこと、貧しい者たちのために、苦しんでいる者たちのために、この命を使うこと、どれも素晴らしい生き方ではありますが、そのような生き方を求めつつ、いつの間にか自分がそれらの力を失うとき、またそれらの力を十分に備えていないことを知るとき、絶望し、自分には生きる価値がないのだと思い込み始める私たちであります。けれども、あなたのその眼差しにおいては、良いものを生み出すことができず、良いことをなすことができず、なすこともまた的外れになってしまう、この私たちがひたすら愛しい存在であることを覚えることが許されております。どうぞ神様、ただひたすらそのように私たちを喜んでいてくださるあなたの眼差しを受け止めることができますように、そのために備えられているこの礼拝を重んじることができますように、新しい私たちの年度の歩みをあなたがお作りください。この福音の言葉をまだ聞いたことのない世の中のお一人お一人、私たちがこの福音を語る小さなあなたの伝令として用いられますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌402番です。逆でしたね、すいません、生産の先です。
主イエスがお定めくださった聖餐を祈ります。聖餐聖典の聖書の言葉を朗読いたします。コリントの信徒への手紙1第11章から、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで 主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。主イエス・キリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、そして聖書に従って三日目によみがえ、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちは、この恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で主に洗礼のみでまだ信仰告白式を終えていないもの、売産停止の会期を受けているもの、またまだ洗礼を受けていないものはこれに預かることはできません。教会は全ての人々が悔い改めて共に聖餐に預かることができるように祈っております。聖餐というのは不思議な食卓であります。その食卓に預かるふさわしさというものはただ一点です。悔い改めること、すなわち自分が神の国の食卓にふさわしくない罪人であるということをわきまえることだ。キリストの十字架で出来事となった神の憐れみなしには生きることはできない、そういう自分の努力を告白することだからです。あの洗礼の時から始めましたその告白を、この聖餐の旅ごとに私たち教会は新たにするのであります。私たち教会の願いは、全ての方が自分の罪と努力を告白し、キリストの十字架の憐れみのみに生かされている自分であることを証しします告白共同体に連なってくださることです。この聖餐の食卓によって自分たちを生かす福音の言葉を世に向かって共に告げ知らせる仲間となってくださることです。示された方はいつでも聖餐の始まりである洗礼のための準備会を始めます。どうぞ牧師までお申し祈りを捧げます。憐れみ深い父なる神よ、今は私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子の一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。招きの言葉。神はその一人をお与えになったことに両愛され、一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。アーメン。分散をいたします。拝参の長老は前に出てきてください。これはあなた方のために与えられる主です。 この杯はあなた方のために流された主イエスキリストの血による新しい契約です。アーメン。生産感謝の祈りをお捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたがひたすら私たちのためにその恵みを注いでくださったこと、 なたのもとより離れようとする私たち罪人を、その御子の命を持って追いかけてくださり、捕まえ捕らえてくださったこと、そして二度とあなたの元から離れないものとして、あなたの御手のうちに置いていてくださることを、この聖餐の食卓によって改めて信仰の弱い私たちに教えてくださいましたことを心より感謝いたします。この聖餐の食卓によって力を得ました私たちが、世の終わりの時までこのあなたの愛の技を語り伝え、ここから言えることができますように、どうぞ私たちを用いてください。またすでにあなたがこのようにして私たち全てのものを捨てることなく、その御手のうちに捉えていてくださることを語る私たちの言葉を、まだご自分の言葉として受け取っていない者たち、すでにあなたが十字架において握ってくださっているその手を自分の方でも握り返すことができますように、あなたが全ての時を用いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌の402番です。
感謝の献金をいたします。ご奉仕の方お願いいたします。正英29番を歌います。その後祝祷高僧をもって礼拝を終わり、その後に報告をいたします。
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。